はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は1月31日の水曜日ですね。大晦日ですね。なんで大晦日っていうのかわかんないんですけど、昔は大晦日だよドラえもんとか言ってたなっていう話を去年の大晦日も言ってたような気がしますけども、あー年末ですね。明日からはもう2026年なんですよね。蛇から馬へ、はあ、またぎますね。またこうやって日々ね、季節は移ろっていくんやなと、何を感慨深い調子になってるんやっていうね感じですけど、今はね、あの僕はね、あの実家の方に、あ、妻のね実家に泊まりに来てまして、年末年始はいつもゆっくり過ごさせていただいてるんです。ありがとうございます。お母さんがね、ほんとね、あのこの年末年始が一番忙しい状況になるんじゃないかっつってね、2家族が押し寄せて、まあ僕ん家と、妻の姉ん家と、まああと妹も来てますけどね、妻のね、うん、もうお料理やなんやらかんやら家事やら、もう洗濯だけでも大変ですし、うん、で、もう子供たちの相手もなんかしたりしてね、もうそれ大変なんで、だから姉が料理担当やと、そしてうちの妻が、食器洗い、うん、担当やと、で僕妹は、子供たちを遊ぶ担当だっつって、はい、そういう役割分担をねしてね、ちょっとでもね、奥さんってお母さんの負担を減らしてあげようかなんていう、そんな話をしてるんですけど、昨日の晩はね、うちの一人身の父親ですよ、はい、もう合流しまして、みんなで、いや楽しい夜をね過ごさせていただきました。いつもね、うちの父ちゃんが、父ちゃんっていう言い方僕しないですけど、僕はもうなんつってるっけな、父さんやな、父さんつって言ってますけど、うん、近所のね、もう常連の、もう30年来通ってる肉屋さんのところで、こうレバーとか、タン刺しとか、ハツとか、もう生肉系です、はい、もうそこも新鮮やからこそっていうね、やつをこう仕入れてきたやつをみんなで食すって、あ、これ食ったらなんか年末やなっていう、そんな感じですよ。もううちのね9歳長男くんはもう牛タンが何よりも好きなんで、彼ちょっと変わってるんですよ、ね、焼肉とか行ってもね、肉食わないんですよ、タンしか食わんつって、なんか油が苦手みたいで、ヘルシーなやつばっかりね、まあその気持ちわからんでもないけど、でもうまいやん、ロースとかハラミとかうまいやんか、もうタレたっぷりつけてね、米にのバウンドさせて食う、もう白米も進む進むし、ちょっとすき焼きみたいに薄い肉にね生卵絡ませてみたいな、すき焼き風にしたやつとかもうまいで、いやもう焼肉も好きやわ。それがもう彼タンしか食わないっつってね、砂釣りとか、せせりとか、そういうシンプルにこう淡白なねやつねばっかりね、まあいいんですけど、まあ父親の立場としてもいい感じのこうね油のこうサシが入ったやつとかは大体僕に回ってくるんで、妻のやーちゃんもね、なんか2切れぐらい食べたらもう脂身はちょっとしんどなってくるわ、気持ちもわかるけど、まだまだ肉いっぱい食ってきたいなっていう、はい、こと思うんですけど、まあそんな感じでね、うちのね4歳になる長女ちゃんはね、絶対ね酒飲みになりますわ。もうだってピシッて開けたてのさ、きっつい炭酸飲みますからね。あーすごい、あーもう大人でもカーってなるやつとか飲むんで、でうちのね妻の妹がね、子供ビールっていう、まあサイダーですよ、瓶に入ったやつね、子供ビール買ってきて、子供ビール楽しみって言って、昨日寝る前に言って、寝る前に言うことかい。いやもう将来有望ですね。もうなんか酒飲めるね年齢になったら一緒に飲み交わして、そんでもうこの間もね、いつでしたっけ、妻のやーちゃんと一緒にねライブやりましたから、まあ今年中にはちょっと一回ねやっとこうか言うて、やーちゃんとのコラボライブもやりましたけど、またなんか月1ぐらいやりたいですね。なんかこれに関しては今月どうやった言うて、お酒飲みながら喋りたいしね、2人で過ごす時間がほんま楽しみやなと思って、今は子供たちのね成長を見守るのが僕たちの一番の喜びではあるんですけど、これ2人過ごせるようになったらちょっとどんなところ行こうかとか言って、キャンピングカーで日本一周でもしてみるとかね、ちょっとこうやって週に何回かはこうお酒飲み交わしたりとか、カフェ行ったりとか、いろんなところ旅行行ったりとかっていう、そういうことをなんか楽しみに話するのがね、僕はね最高に贅沢な時間なんです、はい、なのでまあそういうことを叶えていきたいなと思って、日々またね丁寧に過ごしていきたいなっていうふうに思った次第でございます。さあ締めていきましょうか。本日の本題は、2025年バーニング大家の不動産活動の振り返り、
はい、していこうかなと思ってます。こうなんかきっかけでもなければ自分の1年間の活動を振り返るってこともなかなかないなと思ったんでね、これもいい機会やと思って、はい、ちょっと数字的なところもね、あの整理してました。今の時間も8時46分になってます。はい、ゆっくり寝させていただきました。もうこういうのも年末ですよね。はい、もうそんな、皆さんもゆっくり過ごされているところでしょうし、またね、僕の放送を聞いたりするのなんかもこう通勤の電車の中でっていう方とかも多いと思うので、はい、もうなんかもう気が向いたら耳を寄せていただけたらありがたいななんて思って、はい、もうこれ自分のためのこの振り返りという風にさせていただきたいと思っております。さあ本題に入る前にお知らせを1点させてください。これね、1月の17日の土曜日ですね。はい、元気が出る大家の会、もう原点回帰ですよ。もうこの名前かなって僕の中で思ったんで、大家じゃないね、あの会でもいいのかなと思ったんですよ。もうこのスタイフ界隈で大家業やってないけど仲良くつながった方もいらっしゃったりしたんで、うん、あえて大家というのをつけずに、じゃあ元気が出る回とかね、うん、いやもう何やってる回か分からへん、それやったらコンセプトがもうブレブレ怪しいし、元気が出る回、なぜかなんかこう特定され認定されていない健康食品まがいのものを売りつけられそうな気もするし、うん、だったらやっぱりね、あの大家の会はやっぱりコンセプトとしては入れていこうかなと思いまして、まあそんな再始動という形ですよ。まあ早いなっていうことは、あのしね、はい、やっていきたいんですよ。やっぱり1ヶ月ちょっと置いただけでも僕はもうね、あの大事なプレイスやったんで、僕にとってはあのこれやっていきたいなって思いましたんで、よかったらこの目標設定プログラムという、まあこんなね、月の初め、年の初めですよね、にやりたいなと思ったんで、よかったら1月17日土曜日、皆さん新大阪で、会場をねもうすでに確保してますので、遊びに来ていただけたらありがたいなと思っております。遊びに来がてらしっかりあの勉強もやって、みんなで目標設定をしていこうと。いや、それこそ今日もね、僕こうやって振り返りをしますが、来年じゃあどういう風な活動していこうかっていうのは、もうこの日にね、皆さんと一緒に決めていきたいなっていう風に思いますので、いろんなこと考えてます。どんなやり方がいいかなってね、長期目標から中期短期と逆算をしていく形がいいのか、ね、ちょっとやってみたいな、あのビジョンボードとかね、皆さん作ったことあります？なんかこうイラストとか写真とかをこう持ってきてね、貼って、自分のこう達成したい目標をビジュアル視覚的にね、定めるっていう、なんかあれも良さそうやなと。ちょっといろんなところ要素を取り込んでみて、どんなことやるのかっていうのはまたね、あのおいおい発表していこうかななんていうふうに思っております。はい、ですので、こちらの方ぜひ皆さん1月17日開けておいてください。申し込みはすでにあのページを作成しておりました、この概要欄の方からお申し込み、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。あと滝行とかも言うてましたね、1月25日。うん、どうしましょう。これ僕今のところ、あの僕とからくりょうさんしか決まってないです。はい、数日前にね、募集をちょっとあのディスコードの方でかけてみたんですけど、はい、何の反応もなく、うん、日和ってますね皆さん。ちょっとこれ考えます一回はやってみたいと思うんですけどね。はい、そんなわけで、もし興味ある方いらっしゃったら、あのそちらの方も声かけてください。じゃあ本題いきましょうか。これね、まずね、どうしようかな。まあちょっと興味あるかない方いらっしゃるかもしれないですが、僕の不動産事業ですね、はい、まあ、不動産投資という言い方はずっとしていないんですよ。不動産賃貸業、そして売買業、この2本柱で僕はやっていますと。基本的には一棟ものを購入していこう、そして、それを購入するために頭金がやっぱり必要になってきますので、そのために戸建てとか区分マンションとか、まあ、そういったものを、仕入れて、価値を上げて再販する、でこの利益を積み上げていって、それを頭金に当てて一棟ものをどんどんどんどん大きく購入していこうという、そんなスタイルで僕は今やっているんですよね。でそれにおいて、今年1年どんな物件を買ってきたのかということで、発表させていただこうと思います。ざっと、7棟購入ですね、23室、4室、24室、24室、15室、10室、9室、トータル今年1年で111室、はい、7棟111室の購入、さらにまあ土地とか区分マンションも含めると、土地が1筆、区分マンションが2つですね、2個ですね、トータル合計4億6740万円の購入になりますと、はい、いうことで、あとはね、売却の方、これは戸建てが4個、まあこの辺商品物件ではあるので、まあ数に入れるかどうかというとちょっと微妙なところなんですが、まあ、土地も2室売却し、あとは長期で保有していた、まあ、1棟の8室の物件を売却しましたと、はい、いうことで、まあ、差し引きで言うと103室ほど、はい、今年1年では増えたかなというところでございます。で一応ね、家賃年収もどのぐらいになったかというと、一応1億5800万円ぐらい、はい、にはなりましたが、
ここまでのね、あの数字を、あ、ちょっとまとめてみて、あ、100筆は超えたんかって購入、うん、だけで、まあ、で、2ヶ月に1等以上は購入してたのかっていうふうには思ったんですけども、ただそこの数字だけを切り取ってもあんま意味ないなっていうような気は、あの、ずっとしてはいます。単純にやっぱこの利益をどう積み上げていくのか、決算内容をどう良くしていくのか、ね、あの、で、この数字だけ見るとですね、まあ、7等購入に対して1等売却だけですから、こうね、流動資産を減らしてしまいました。あ、流動資産、つまりは現金、現預金の方ですよね。うん。なので、これはちゃんと売却もね、しっかりかけていって、まあ、あの、未確定、いや、確定しているけど、今年じゃなくてね、1月に入ってから売却確定してるやつもあるので、そこの売却益でもってそこは補填してはいけるんですけれども、しっかりとやっぱりこう、利益を積み上げられるような物件をしっかり仕入れて販売していくっていうことをね、積み重ねていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、僕自身、宅建業として今営んでいる中では、うん、思うところでしたし、ねえ、いや、どうなんでしょう。もう、ほんとね、こればっかりはね、人と比べる動向ではないとは思ってるんです。ねえ。うん、まあ、皆さんもこう思われるところあると思うんですよ。あえてその人と比べることによって自分を奮い立たせて、もっともっと成長意欲を高めていこうって、伸びるぞって、向上心を高めていくぞっていうために、あえて、高みを目指してね、人と比べるっていうことを戦略的に取り入れるっていうのは大いにあるとは思うんですね。で、僕もやっぱりそういう一面は絶対的にありますね。毎月こう話し合ってる中でも、まあ、人によっちゃね、100室以上購入してる、すごいじゃないですかって言われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、とあるグループにおいては僕はこんなのでも全然全然最下位なわけですよ。もっともっと実績出されてる方いくらでもいらっしゃいますし、で、それこそ部屋数じゃないと、で、もっとこう商品物件の販売によってやっぱり数千万から数億円とかの利益を出されている方もいらっしゃいますし、そこの積み上げのね、度合いとかを考えていくと、僕なんでまだまだやなって思ったりすることもあるんですよ。することあります。やっぱりそういうね、劣等感みたいなところとか、でもそれをあえて、こう取り入れることによって、まだまだやっていこうっていう風にね、気持ちを固めたりすることもあるんですよ。ただ一方で、それはそれとして事業を伸ばすためには必要なことなんですが、大きな枠で捉えた時に、やっぱり僕はその人生の幸福度っていうものを一番重きに置きたいんですよね、で、それが何かっていうと、やっぱり自分自身にとって、その大事にしたい人を大事にできたのか、大切にしたい時間を大切にできたのか、共に過ごしたいと思った人たちと長きにわたってこう時間を過ごすことができたのかっていうあたりをですね、考えた時に、やっぱりこの1年過ごしてきて後悔なかったかなっていうふうなことを、まあ、考えたいなって思うんですよね。で、まあ、今年1年振り返った時にですよ、いや、僕はもうやるべきことはいろいろやってきたし、でもまだまだ伸びしろはたくさんあるし、やらなくていいこともたくさんやってきたような気もする。でも、無駄な時間っていうのは一つもなかったような気もするし、いや、この辺はまだまだね、僕のね、あの、冒険の最中ですよ。旅半ば。振り返った時にはね、すべてね、あの、いや、うまくいかなかったなって思うこともたくさんある、たくさんあるんですが、やっぱりそれによって、分かったこともありますし、いや、来年以降はこういう風にしていきたいなって気持ち固まったこともあります。僕の去年の目標っていうのが、一応スタイフでね、あの、発信してたことがあるんですよ、1月1日に発表してますね。バーニングオーヤ2025年の抱負って言って5つ発表してるんですけど、いや、これよかったらね、あの、抱負5選って言って、当たり前のことをやり続けるっていう放送やってるので、もしちょっと興味ある方は、去年1月、今年の1月1日に発信してるやつ聞いてみていただけたらありがたいんですけど、ざっとね、ざっとその5つ、言いますよ。1つ、毎日物件検索をする。これ、できてなかったです。2つ、毎日運動をする。これはできました。はい、毎日やりました。3つ、毎日発信。僕の中では一番ハードル低いと思ってたんですけどね。はい。一旦止めました。だから毎日はやれてません。4つ、妻に共感する。僕の中ではこれできたんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。ちょっと妻にまた聞いてみようと思います。そして5つ、毎日妻にありがとうと好きだよと言う。はい、っていうね。言葉にできてたかな。ね、泊まりに行ったりとかで、まあ、顔合わせられなかった時もありますが、僕の中では、あの、しっかりとこれはできたんじゃないかなと思うんです。特にね、あの、晩ご飯作ってくれて、出してくれた時、いただきます、今日もママありがとうっていうのは、これちゃんと気持ち込めてですけどね、
言ってたら、もうね、子供たちがね、いつもね、僕が言うより先にね、ママありがとうって言ってくれるんですよね。続けていきたいなって思った、やっぱりこういう感謝の気持ちを伝えるっていう、素直にね、なんかちゃんと表情に出して笑顔で挨拶するとかも含めてね、子供はそういう背中を見てるんやなっていうのを改めて思ったんで、これはずっと続けていきたいなっていうふうに思いました。まあ、というところをざっとくくってもですね、僕その数値的な、なんか具体的な目標って定めてなかったんですよね。ね、これまあいいのか悪いのかですけど、まあ、僕の中ではやっぱりその今年の初めにはそのね、何でしょう、心の幸福というか、そのためになんか大事なこと、本当に当たり前やけど当たり前のことをやり続けようっていうね、気持ちを持っていたんやなっていうのは、なんかまあそこの部分は僕は1年経ってやっぱ変わらなかったかなっていうふうには思いますね。でちゃんと目標を定めようっていうふうにも思いました。具体的なところとかね、いや正直その物件検索を毎日するっていうこともなんかまあできてなかったけど、この原点に回帰してやってみようっていうふうにその時は思ったんですけど、やっぱりまあ僕の今のこの不動産の賃貸業、そして売買業のスタイルとしては、まああえてその選択をしなくてもいいかなっていうふうに思ったのは事実だったんですよね。まあ実際それでどうでしょう、まあ100室変えた、いや十分実績出せたやんって思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ僕の今の規模感で言えばまだまだって言われる方もいらっしゃるかもしれないですし、そこの正解はわからないですが、ただやっぱりね、この辺はね、やっぱり事業としてはやっているので、毎日検索し続けるっていうことと、まあその事業を継続して利益をしっかり生み出し続けることっていうのは、まあ似て非なるというか、まあその目標がその手段としては、まあ合致しているのかどうかっていうのはちゃんと考えなきゃいけないなっていうふうなことも思いました。まあなんかね、たらたらとね、こう長々とこう喋っててもあれなんですけど、やっぱりね、何をもって僕はこう人生ね締めくくる時に振り返ってみて、あ俺の人生悪くなかったのかなって、悪くなかったなって思えるのが一番のずっとぶれないね、目標ではあるので、まあ、その辺を見据えて、まあ、後悔なき生き方はできたかなっていうふうには自分の中ではね思いますね。皆さんにとっては今年1年どんな1年だったでしょうか。日々ね、自分がどんな気持ちでいようと太陽は昇るんですよ、ね、そして夜はまたやってくるんですよ。でどんな風に落ち込もうが、どんな風にハッピーな気持ちでいようがね、こうやって24時間365日は回り続けているので、だったらですよ、同じ1日1年を過ごすんであればご機嫌に生きていきたいじゃないですかね。僕もずっとご機嫌にね生きていけるように、そして、日々ねやっぱり誠実でありたいって思うし、自分に対しても人に対しても嘘をつきたくないっていうね、そんな気持ちで、来年もねまっすぐちょっとずつ猛進生きていきたいなって思います。そんなところでガンって壁にぶつかることもたくさんあるんですけど、そんな時はね手を差し伸べていただけたら嬉しいですし、僕も近しい仲間がそういう風に壁にぶち当たっている時には手を差し伸べられるような、そんな生き方をしていきたいっていう風に改めて思った次第でございます。さあ、そんなわけで、自分なりにね、今年1年振り返ったところで、また明日からもしっかりと毎日発信していきますので、まあ今年は今日はね多分ね日越すまではねみんなで夜更かしすると思うんで、明日またゆるりと放送になるとは思うんですが、はい、元気な声を皆さんに聞かせてあげたいなと思います。さあさあさあ、もうこの焼肉屋さんはもう休業しないですよ。日々ねのれん出し続けていきますんで、年中無休でこれからもよろしくお願いいたします。ということで、本日も、いや本年もワクワクと楽しく元気にいきましょう。来年もそれではまた明日。